やはりお薬というのは安全に使っていきたいと思うんですが、まず最初にお薬の勉強をさせていただきます。お薬の種類というのはどういうものがあるんでしょうか。
はい、皆さんが使っている医薬品というのは、基本的には厚生労働省が認可している医薬品になります。でその医薬品の中にも大きく分けると2つありまして、医療用の医薬品 と、一般用の医薬品があります。医療用の医薬品というのは、皆さんがですね、病院にかかったときに、処方箋でもらって、調剤薬局で調剤をしてもらう、あのような、薬が、処方箋医薬品で、医療用医薬品になります。でもう一方の方ですが、そちらは一般用医薬品というもので、よく OTC 医薬品とも呼ばれています。この一般用医薬品はドラッグストアとかそれから薬局などで患者さんが自由にですね、自分の症状に合わせて相談しながら買うことができるお薬を一般用薬品と言っております。
ところでお薬はもちろんその飲んで効くという効き目の主作用もありますが、もう一方で副作用というのも見逃せないことだと思うんですが、先生いかがですか。
はい、お薬と生体の作用を研究する学問領域である薬理学では、お薬の作用を主作用と副作用に分けています。主作用というのは、本来目的とする作用のことで、副作用はそれ以外の作用のことを示しています。例えば、何らかのお薬で目的とする薬が、作用が欲しいときに、薬と生体との作用を研究する学問領域である薬理学では、薬の作用を主作用と副作用に分けています。主作用というのは目的とする作用であって、副作用は目的以外の作用のことを示しています。基本的にはその副作用が、我々に対して、不快である、それから、有害であるような作用のことを、言っています。ものによってはですね、目的とする作用以外の、本来は副作用のものであったものを、その副作用を使って治療を行っているようなこともありますので、逆にその副作用と主作用というのは、相反するものというふうな、位置づけになっています。
先生、でもなぜ副作用が起こるんでしょうか。
そうですね、はい、副作用のない薬はないと言われておりますが、例えば薬の量が多いとかですね、それから薬物アレルギー、これは過敏症になるんですが、そういうものが発現するため、また主作用の過剰発現が起きるため、また目的以外の二次的な作用があるというようなことがありますと、副作用が出てまいります。それからですね、後でお話をしますが、腎臓とか肝臓の機能が衰える、そういうことが薬の分解とか薬のですね、体の外への排泄に関連してまいりますので、そういうものが衰えてまいりますと薬がいつまでも体に残るということになりますので、作用が強くなってしまうということもあります。それから皆さんもご存知だと思いますが、薬同士の相互作用がある。それからあとは食品と食べ物の相互作用があるということが言われています。例えばアスピリンなんですが、こちらはですね、本来解熱鎮痛薬なんですけども、この薬はですね、血液を固まりにくくする血液凝固の阻止作用を持っています。そして、容量によっては、動脈硬化の進行を妨げる、目的で使われることもあります。なので、この薬はですね、狭心症とか心筋梗塞などの、血栓が起きることを抑制する治療のために用いることがあります。その中で、副作用とすると、ショックとかアナフィラキシーのような、過敏症症状、それから当然血を固まらせなくしますので、出血が起きたりですね、それ以外にも皮膚粘膜眼症候群、それから中毒性の表皮炎症などが起きることがあります。
先生、私もきっとその中の一人で、頭痛によるこの解熱鎮痛剤というのは結構常用している方なんですが、はい、一般用医薬品による重篤な副作用というのは何か起きているんでしょうか。
そうですね、医療用のお薬というのは作用が強いので、医療機関の中で、結構ですね、気を使って、注意を払っているんですが、一般用薬品は、 先ほども言ったように頭痛がある人とかそういう人が自由に買って使えますので安全だと思っているところがあります。しかしながら厚労省がですね、調べた報告によりますと平成の19年から23年までの5年間に、大体ですね平均として、一般用医薬品の副作用報告が年間に250症例ぐらい上がっております。そしてその5年間に上がりました薬効群別副作用症例数の状況なんですけども全部で1220ぐらい上がっているんですがいわゆる風邪薬の副作用症例数が404、33% ぐらいです。それから解熱鎮痛消炎剤は20% ぐらいで243件と皆さんが安全だと思っている漢方製剤でも132件 11% ぐらいの副作用症例数が上がっています。また同じ調査によりますと死亡症例の状況なんですが一般用薬品を使いまして合計でこの5年間で24名の患者さんが亡くなっておられます。その中では先ほど言った風邪薬によるものが12例解熱鎮痛消炎剤が4例漢方製剤が2例ということになっていて十分な注意を払っておく必要があります。ただしこの副作用とか死亡症例として製造販売業者から報告されたものでありますので薬品による副作用と死亡との因果関係が不明のものを含んでいるということに注意をしておく必要があります。
驚きの報告で私なども、解熱鎮痛剤の常用者としてはぎくりとする。
そうですね、はい。
報告でした。
副作用なんですけどもやはりですね一般用薬品であっても副作用の早期発見が重要であると考えられます。しかしながら一般用薬品の副作用に関しましては、社会的な認知度が低いですので、医療用の薬品の副作用よりも発見が遅くなる傾向があります。例えば副作用の初期症状の例としては、発疹とかかゆみ、皮膚や粘膜の発赤、それから発熱、だるさなどですね、そういうものが起きた場合には医師や薬剤師に相談していただければと思います。
はい。さて先生、お薬その効き目のメカニズムなんですが体の中でどんなことが起こっているんでしょうか。
はい。お薬なんですけども、普通皆さんが内服しているお薬なんですが、口から入れて食道を通って、胃の中に入っていきます。そこでお薬というのは、崩壊という、バラバラになるような、現象が起きましてその後、小腸の方に行きます。そうしますと大体ですね、小腸の、上部、上の方からですね薬が吸収をされていきます。そして次にどこに行くかというと薬は、血液の中に入りまして、全身を回っていきます。そして、回りながら、体中のところに、行くんですがそこにいわゆる薬が効く場所がありますのでその場所に薬が到達しますと、その効果が出てくるということになります。しかしながらその場所は、不必要な場所にもありますので、それがいわゆる副作用の原因にもなっているんですね。でお薬というのは、飲むと必ずどんどん減ってくるんですがそれは体の中の解毒作用がある、いわゆる肝臓での、代謝と呼ばれる薬を分解する作用それから、体の中から、排泄という、主なものはおしっこから、体の外に出ていくんですがそのようなシステムによって、体から薬が、なくなっていきます。薬の効果というのはですね、血液中の薬の量に依存しております。薬の量が少なければ薬の濃度が少なければ、薬の効果は現れません。適当量が入ってまいりますとそれが薬が効いてまいります。でそれ以上に多くなりますといわゆる中毒ということが起きてまいりますので適当な量がきちんと体に入っていくことがすごく大切になります。
では工藤先生やはりお薬との正しい付き合い方をしていくということが要のような気がしてきました。で、まず伺っていきたいのはどのように付き合っていけばいいのか ということで、服用のタイミングなども教えてください。
そうですね、はい、皆さんよく薬をですね、どのように飲むかということは、大体ご存知だと思うんですが、おさらいということで、お話をしたいと思います。よくですね、食前というのが、ありますが、これはですね、食事の1時間から30分ぐらい前を指しています。この食前はですね、胃の中に食べ物が入っていない時を指していますので、このような状況に、飲むというのが食前の服用ということになります。
はい、
それから、よく、皆さんがお薬を飲むときに使われるのが、食後ということになりますが、これはだいたい食事のあと30分以内ということになります。食後というのは、食事のあと30分以内にを指しています。この時は、食胃の中に食べ物が入っている時ですので、お薬がですね、胃を荒らすということを少し緩和してくれるものがあります。はい、またですね、食後にですね、お薬を飲むというのは、お薬の飲み忘れというのを防ぐ意味もあります。
ということは、よく先生、食事の時にお隣にすでにお薬とお水の入ったグラスを用意している方もいらっしゃいまして、食後すぐにもうお水とともにお薬をというか、これは OK なわけですか？
そうです、基本的には OK ですけど、少しですね、やはり食物が、胃から腸に行った後に、飲まれた方が薬の効果はきちんと出ると思います。
食前、食後、その他、
はい、そうですね、あとは食感というのがあります。これは非常に誤解されやすいんですけども、これをですね、食事中と捉える方々がいらっしゃいますが、この食感というのは食事と食事の間になりますので、大体食事の2時間後というのが目安になっています。ここでよく使うのは漢方薬が、食感で飲むというのが多くなっております。それからあとは、就寝前のお薬なんですが、これはですね、就寝の30分ぐらい前に飲むということが、一般的です。就寝前に飲むお薬は、よく入眠薬などがありますので、入眠薬なんかを使いますと、少しですね、フラフラすることがありますので、眠る準備をしてから、飲むというのが安全に使用ができると思います。それからあとは、頓服というのがございますので、この頓服は、発作が起きたとき、それから症状がひどいときに、用量を守って使うというお薬になります。
はい、用量を守ってというお話が今ありましたが、服用量というのは、よく一般的にはお医者様に決められた用法用量を守ってということですが、まさにここはその通りなんですか？
そうですね、はい、お薬というのはですね、定められた量よりも多く飲んだからといって、よく効くというものではありません。むしろ多く飲みすぎることによって副作用や中毒が現れることがあります。また服用期間を守ることもすごく大切になります。自覚症状が治まったからといって、服用をやめると病気が再発することや、完治しないことがありますので、自分で判断せずに、医師とか薬剤師に相談をしていただきたいと思います。
はい、